14歳から20年ビジュアル系のオタクです。
今日は19年ぶりに復活したビジュアル系バンドフォビアがマジでエモいっていう話を、ビジュアル系別に好きじゃない人に向けても面白いと思ってもらえるように話したいと思います。ラジオトーク公式番組あなたのお耳の秘密基地、お相手は文筆家の牧村こと牧村あさこです。昨日ライブを配信で見ました。なんでかっていうと、中学校の時かな、2001年って私中学生だ、あ、それこそ14歳だわ、とかの時に聞いたバンドが復活してたんですよね。で、ウェイと思って配信チケットを買ってみたんですよ。それがマジですごくて、19年間あると人間っていろいろあるじゃないですか。いろいろあった上での復活なんだなっていうのを完全にいい意味ですっげえグッて感じる超いいライブだったんですよ。プラス私はビジュアル系っていうジャンルが全体的に好きです。その思想もそのスタイルもそのバンドを超えて受け継がれてきた DNA みたいなものも、とにかくビジュアル系が好きです。で、ビジュアル系だって思ったんですよ、そこのステージの上で展開されている事態がね。というのでめっちゃ熱く語りたいと思います。どっから話そうかな。出会いから話す？あの、なんか先に言っときたいんだけどさ、出会いとか話すとか言い出すとさ、あのビジュアル系の中には狙いっていう文化があるんですよ。その基本的に男性がステージに立っていて、女性がフロアにいる、その女性が聴いてて男性が演奏してるっていう場合が多いんですね。そこすらも撹乱していくパフォーマンスもたくさんあるんですけど、まあ基本はそれなんですよね。なんか宝塚ファンがあんだけ女性だけで男と女の恋愛を表現するみたいなことやってんのに、めっちゃジェンダー感がガチガチに保守なことがある。いろんな人がいるだろうけどっていうのと似てて、あの、ジェンダー撹乱をやってるんだけど、同時に保守的なところもある。男はこっち、女はこっちってやってるところもあるっていう、まあ、興味深いジャンルなんですけど、とにかく、その不分率があるんですよね。男はステージ、女はフロア。で、そういう中で狙いっていうのがあって、女性が、男性パフォーマー、男性アーティスト を狙うっていうやつがあるんですよ。だから、なんか女性、認識される人が、バンドマンとかバンドについてなんか言及すると、新規うざいとか、狙いなんとか、なんか私のなんとかくんに何する気みたいなタイプの反応されることがあるんですよ。それではないっていうことをかなりデカめの声で先に言っていいですか。なんでかっていうと、ちょっと自分の話がなくなっちゃってごめんね。マジで怖くて。あの、なんか、バンギャーを好きになったことがあるんですよ。で、バンギャーを好きになったから、バンギャーと仲良くなりたくて、下心ありつつ、でもそのバンドもちゃんと好きだけどね、あのライブ行ってたら、そしたらその私のなんとかくんは何する気型のを浴びてしまって、違うんだ、お前のことが好きなんだ、そしてキスアンキスアンキスって考えるしか自分のことを救う手段がなく、ひたすら松浦綾を聞いていたっていう話がある。あの、何の話してんの。フォビアの話戻るね。あの、狙いではないです。はい。で、14歳の時にショックエッジ2001っていうオムニバス CD を買ったんですね。2001年ってどういう時代だったか。インターネットがあったけどそんなに普及してないんですよ。で、YouTube がマジで闇の裏社会だったんですよ。もう違法アップロード動画しかねえじゃんみたいな。YouTuber みたいな職業が成立するという未来なんか考えられなかったよね。マジで裏社会だったんで YouTube。あの YouTube を見て新しいバンドを発掘するっていうことがなかなか難しかったし、自ら自分のプロモーションビデオとかを無料で全部アップするっていうことをやってたバンドも非常に少なかったし、そういう中で音楽を何か聞き、あの新しい音楽に出会いたいっていうことをする場合、一個は対バンライブに行く。一晩に一回のライブに6バンドぐらい出るライブ見に行くとか、もしくはこうやってオムニバス CD、手の方にあるこのショックエッジ2001には15バンド入ってますけど、とか、あと雑誌を読むとかかな。で、新しいバンドの情報を得るっていうことをやっていたんだよね。で、それをやりたいと思って、ショックエッジ2001買ったんですよ、中学校の時にね。で、3曲目にフォビア入ってるんですよね。タイトルがやばくて、ちょっと心して聞いてもらっていいですか。 ネオナチズムなんですよ。おーって思うじゃん。だがしかし待ってほしい。あのね、ビジュアル系っていうジャンルの中には分かりにくい反戦ソングをやるっていう伝統があるんですよ。どういうことかっていうと、ビジュアル系ってロックの一種ですね。で、ロックと反戦って切り離せないわけですよ。大人たちが俺たちを戦争に行かせるのなんか従わないぜっていうことで、ラブ&ピースじゃーんってやってきた、まあ、今和の清志郎さんとか思い出してもらうとあれですけど、ロックと反戦っていうのがある。でも、ビジュアル系はロックの中でもさらにうまくなじめなかった人たちの集まりなんで、素直に戦争なんか良くない、ラブ&ピースじゃーんっていうことをはちょっとなかなかできないんですよね。ので分かりにくい反戦をやるんですよ。その戦争は良くないよねソングではなくて、一回その、まあ、ナチスドイツであるとか大日本帝国であるとかの側に立つんだけれども、そこで行われていたことがどんなに狂っていることだったか、そういう中でも狂っていると薄々感じながらも、それにすがりつかなければならない、また歴史の荒波に流されてしまう私たちの群像の中で、どうこの悲しみを叫ぶかみたいな、二ひねりぐらいした分かりにくい反戦ソングをやるっていう伝統があって、でフォビアはそれなんですよ。まあタイトルがネオナチズムなんで、で入るヒトラーって叫んだりとかするんですよね。のでかなりまあね、ちょっとやれないじゃないですか。ライブとかでもやりづらいし、絶対テレビでは流せないし、ちょっとこれが分かりにくい反戦ソングなんだっていうことは、まあ伝わりにくいですよね。ので、これはナチスドイツを賛美する意図ではありませんっていう注釈付きで歌詞カードを出したりとか、まあ、かなり苦労した曲なんですけど、まあ、ネオナチズムっていう曲をやっていて、でその分かりにくい反戦ソングがめっちゃ中学校の時の私にね、ぴったりフィットしたんですよ。いや戦争嫌だけど、戦争嫌だよね、そうだよねって言わせてくる大人に従うのも嫌だみたいなね。のですごいいいバンドだなと思って聞いていたんですけど、フォビア1998年結成して、2002年かなに解散してしまうんですね。これ今 VKDB 調べですけど、 VKDB っていうサイト、ビジュアル系のビジュアル系ウィキペディアみたいなサイトがあるんですけど、ウィキペディア、うん、まあとにかく あるんですけど、それを見て言ってるんですけどね。で18年の時を経てフォビア2020年3月復活しようとしましたが、2020年3月ってどういう時期だったか、あの察しはつきますよね。できなかったですね。復活中止ということになってしまいましたけど、それでも諦めずに2021年春19年の時を経て復活しました。見ました。演奏うんまなんなん、全員で演奏うんま。いや、この19年間、一人も、まあ、メンバーじゃない人もいるけど、あの、一人も音楽やめてなかったんだよ、これ、と思って。え、もう、もうそれだけでめっちゃ熱いし、あとなんか、私たちが見たいビジュアル系をちゃんとやってくれるプラス、ビジュアル系ってヤンキー文化からオタク文化に徐々に移行していったっていう、これも語ると長いんですけど、まあ、雑に言うとそういう経緯があるんですけど、その、系譜をちゃんと辿っているパフォーマンスをするを私は感じたんですよ。例えば MC ボーカルのキスイさんね、こんばんは、改めましてフォビアです、ありがとうみたいなこれが町田光の小説屈寸大国だったら、セリフの頭に全部ちっちゃいうつけられてるぞっていう、こんばんはっていう発音をちゃんとしてくれて、で MC をベースのアイビーさんに振る、そしたらすごいベースでブルルルルルルルルルルルルルルンってすんげえ演奏力でドーンってやってから、やめよって言って恥ずかしがる。でもちゃんと回ってきたマイクはパフォーマーとして取り、唾液出してますかっていう、一見謎だけどちゃんとフォビアの今日来るっていう歌詞、曲の歌詞に基づいた煽りをやり、その後にですよ、俺の左手が暗黒の炎にまみれて、貴様たちの闇の魂を燃やし続ける、俺たちがフォビアだ、掴んで離さない、ごめんアイビー、そこだけ聞きたかったんだ僕っていう やりとり。え、大喜びなんですけど、僕。もう、まず一人称僕のバンドマン、比較的貴重なんですよね。で、その一人称 MC の時僕だけど、煽ってる時とか狂ってる時に俺になってほしいみたいなのがあって。しかもなんかボーカルのキスイさんのこの、ちゃんとヤンキー煽りしつつ文系 MC する感じな。例えばドラム、サポートドラムさんなのかな、アツトさんに MC 振る時も。じゃあアツトくん、何か言ってやれ。ちゃんとくん付けで呼ぶんだけど、何か言ってやれする感じ。この19年分の演奏力と圧倒的ビジュアル系スタイルで迫ってくる19年間の重みを食らわせてくるフォビアをこれからめっちゃ押そうと思いました。4月10日までこのライブのアーカイブ見れます。あと YouTube とかもあるので番組説明文に貼っときます。ビジュアル系にまつわるお便り読みます。お魚ちゃんさん、ビジュアル系ずっと好きですけど、自分のビジュアル寄せて現場に参加したことがなくてバンギは名乗れません。でも爪を黒く染めてみたいです。おすすめの黒ネイルありますか？まずバンギャって自分のあり方の問題だし、見た目で人から決められることではないと思うので、あなたがバンギャを名乗りたいかどうかだけで決まると思うんですけど、プラスおすすめの黒ネイル、わしは5分ネイルの黒好きですね。でもネイルサロン行っていろんな黒にしてくださいって言っちゃうかな。あとすみちゃんさんから、マツコの知らない世界っていうテレビ番組ですけど、ビジュアル系のことやりますね。あまり聞いたことなかったけど、牧村さんきっかけにビジュアル系バンドにも興味が湧いてきました。そうでしょ、またビジュアル系の話しようね。最近プラスティックトリー特集できてないですけど、またやりますので。あと月1ビジュアル系語りライブ配信ビジュバーもよろしくお願いします。